ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。ですね、選挙が終わりまして、まだ前のシリーズ、途中なんですけどね、選挙が終わりまして、私も声がこんな風になってるんですけど、いろいろ感じることありましたね。これ選挙ってのは、これ皆さんも絶対他人事じゃないんですが、私ちょっと他人事だったんですよ。実はね、一昨年それを非常に反省して、やっぱりこんな日本になっちゃって子供たちに悪いことしたなぁと。私自身は自分の親父、お袋ね、おじいさん、おばあさんが頑張ってくれて私の人生を作ってくれたんですけど、私の方はサボりましてね、特に政治的に。まあ技術は一生懸命やりましたけどね、学問とか。それで本当に日本がひどいことになりつつあるんですよね。ですからこれじゃあやっぱり自分の人生としてもまずいと思って、それで、まあ、一昨年、政治活動しようと。まあ、従来私は政治活動したらね、学問的な公平さとか公正さがなくなるから、いや、嫌だとこう言ってたんですけども、もうここに至ってはですね、まあ、それも言ってられないと。いくらなんでも子供かわいそうだ、孫かわいそうだと思いましてね。そして政治活動を得られるようになりまして、それ選挙2回目なんですよ。今まで選挙なんか全然関係ないですからね。まあ、それで統一地方選、の私の感想をですね、少し述べたいし、これは、まあ、選挙のことだから自分に興味ないと思われるひばりクラブの人もぜひ聞いてほしいのはですね、それで私失敗しましたもんですから、よろしくお願いしたいと思いますが、まず私はですね、まあ、参政党の標語の中にもあるんですが、どこにも投票したい党がないから参政党を作ったっていうのがあるんですけども、やはり投票率の低さですね、これが非常に不思議ですし、面白いし、面白いなんて言ったら不見識なんですけどね。日本の政治が我々良くて、良いっていうのはどういう状態言ってるかって言ったら、結果的に、世の中が発展してというのもありますしね。それからもう一つは個別の政治家もですね、本当に1960年から1990年までの日本が繁栄した30年間は、政治家は本当にね、熱弁を振るってましたよ。もうね、普通の議員さんでも政策を言ってました。こうする、ああするっつってですね。あれはいけないとかね。今みたいになんか人と人とのなんかいざこざばっかやってるでしょ？もちろんマスコミの伝え方もあるんですけどね。ただ政策がないことも確かなんですよ。しかしその政策があってみんながワンワンやってて、日本の政治も良くて、日本も発展してる時に投票率が 85% ぐらいだったわけですね。まあ、選挙によって少し違いますけど、だいたい 85%。80から85って言った方が正確かもしれませんね。ところが、1990年バブルが崩壊して、まあ、みんなもがっくり来たわけですね。しかし、それこそ政治がしっかりしなきゃならない時期ですね。まあ、1990年は先駆けとか日本新党とか、いっぱいできましてね。それで、バブルが崩壊したこともあり、新しい時代になるから新しい政党だっつってですね、やりました。ほとんど全部失敗ですね。こうなんか、離合三周ばかやっててですね、それでダメでした。それから、それじゃあ、新しい政治っていうんで、まあ、小泉さんの政治も今から見るとね、人気がありましたけど、ものすごく大きな損失を日本に与えましたね、5年間ぐらいは。それから、民主党の悪夢の3年間と続きましてね、まあ、本当にひどい目になりました。それで、その結果ですね、日本の政治がもうガタガタになりましてね、せっかく安倍さんという首相になったのに、森かけ問題とか桜のスキャンダルだけでですね、ほとんど安倍さんの時期を過ごしてしまう。その後はもう全然ダメ。それなのに、それでこそ国民は選挙という強力なる民主主義の武器でですね、政府を転覆するべきだったんです。だって日本がどんどんどんどん悪くなっていくわけですから。それから当然政治変えなきゃいけないんです。まあ、民主党ショックっていうのもあったでしょうね。日本の政治を変えなきゃいけないと思って民主党に投票したら、あんなひどいことになるとは夢を持ってなかったってことですね。それで、まあ、ガクッと来たっていう衝撃もあって、まあ、基本的には1990年からのこの30年間は一方方向に、投票率が下がったんですね。85% あった投票率が今 50% 切る。ほとんど国政選挙であれ、今度の統一地方選挙もそうですけどね。いや、国政選挙、例えば衆議院議員とか参議院議員は投票率高いけど、地方議員は投票率低いって本当は逆なんですよ。というのは民主主義っていうのは地域からしか出てきませんからね。 だから本当に大切なのは地域の市議会議員とか県議会議員、それから区議会議員とかね、そういうこの草の根から行かなきゃいけないわけですよ。それで衆議院議員、だから本当は逆がいいんですよね。市議会議員みたいなものが一番投票率が高くて、まあ自分に直接関係しますから。それからまあ遠い国政選挙ではあまり興味が湧かないっていうのが本当なんですが、これはまあマスコミの影響もありますね。国政選挙だとどんどんこのテレビでやりますからいいんですけど、地方選挙となりますとあまりやりませんのでね、どっかで地方選挙やってんのっていう感じにもなるということもあります。まあだけど、それからもう一つは東京なんか見てますとね、情報過多でかえって投票意欲が失われてますね。情報をもらっただけで安心してですね、まあ、投票行かなくていいやって。情報と投票とは全く関係ないですけどね。もう一つ大きなことは、まあ、暗いニュースが続きますでしょ。まあ温暖化がする台風が来るね。なんか線状降水帯がどうとか、地震が来るとか、まあそういうやつがある、中国が攻めてくるね。ウクライナ戦争がある。もう明るい話題ってほとんどないじゃないですか。昔はまだ技術でね、良かったけども。三菱のジェット旅客機は失敗して撤退して1兆円の赤字になる。H3 ロケットは JAXA が打ち上げて失敗する。もう一体どうなったのっていうね。それで今度は疫病が流行る。疫病が流行ると今度は、それに対して自由活発なね、活発な議論が行われるかというと、あれ大変な問題ですからね。だけどそれはダメだと。報道統制だ、つってね。何でも強制的にやるっていうことになりましてね。ますますもう、そんなに強制的にやられんなら、政治に参加してもしょうがないじゃないかと。政治家も何にも言わないと。ということで、結局少しずつ、我々の自由な心が剥がされていったんでしょうね。で、まあ、テレビはテレビで、チャンネルは恐怖で合わされるんだと。恐怖を煽ればチャンネル見てくれる。いいこと言ってりゃチャンネル見てくれないっていうんで、まあ視聴率競争もあってですね、テレビは暗いことばっか言うと、まあ暗いことばっか言うんで逆に今度はテレビにあんまりみんなが見なくなるっていう、まあ逆効果が今現れてますけどね。やっぱり事実をそのまま言って、いいことも悪いことも事実をそのまま言って、それで、まあ明るい番組ですね。まあかつてのフジテレビがね、バラエティの王国だったんですが、まあとにかく見たら楽しいわと。いうようなね。しかし、そのうちいろんなことが起こりましたよ。バラエティ番組があんまり盛んになっちゃったんで、芸人が出てきましてね。それで、時事解説をするとかね。科学の解説するとかね。私なんかも一回話し合んじゃったことあるんですけども、ある芸人まず僕に対してね、武田先生の地球温暖化論は聞く気がしないと。違うと思うって。それと違うと思うに、もう間違いないですよ。だってテレビが温暖化するって言ってんだから。だから私は学問的に、温暖化するかもしれないけど、それは大した被害ではないと。被害が出ないって言ってる。温暖化は被害が出ないって言ってるだけなんですけど、それも区別ができないですね。温暖化が怖いっていう意識があって、で、私が、いや、温暖化はしますよって言うと、何先生、温暖化するって違うこと言ってんじゃないですかってなってね。それで話にならないんですね。まあそういうことで、まあね、いろんなことが起こりました。まあそれで結局は投票率が上がらなかった。で今度の選挙でも 50% 切りました。いやね、賛成党100人も通ったんですよね。全国で立候補者で100人も通りましてね。こんなことって起こりやませんよ。だって選挙、去年の参議院議員選挙が、あれがまあ7月でしょ ?8、9、10、11、12、1、2、3、4と。9ヶ月、たった9ヶ月の2回目の選挙でですね、100人の当選者出したわけですから。ある意味じゃ飛躍的ですよね。まあもちろんマスコミはあんまり報道しませんが。これはまあ戦後史で初めてかもしれません。よく調べてみないとわかりませんけどね。本当の、その、新しい政党ですよ。もちろん、自民党が分裂したとかね。そういう時はいくらでも新党でもできますけどね。だけど、本当の新しい政党っていうのは初めてですが、しかし投票率はやはり 50% 切りましたね。まあ、長期低落傾向を参政党の出現で少し抑えたとは言えますね。投票率の低下を抑えたってことは言えますが、なんつったって、投票が 50% じゃ、やっぱり政治は良くなりませんね。っていうのは、50% 投票する人の半分ぐらいはですね、後に述べますが、投票に行く義務があると、嘘を教えられた人たちが、投票に行くのは国民の義務だと思って行く人が半分ぐらいいるんですよ。 残りの半分はね、組織票とか利権票ってやつでね、自分が得するから行くってやつなんですよ。これもやっぱり選挙と言えるかどうかね。だから国の将来を決める選挙とか、地域の繁栄を目指す選挙っていうのは、実際上は投票率 50% では行われないんですね。まあそこのところは非常に残念でした。まずそれが私の一番の大きな感想ですね。